こんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデルトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために、王のキリスト教会がお送りします。昨年 M さんの娘さんが結婚されました。娘さんも M さんもとても幸せそうです。
先日一人娘を嫁がせることができました。非常に良い方で、教会の方にも何度も足を二人で運んでくれて、二人を見ているとこちらが幸せな気持ちになるなっていうぐらいいいカップルだなっていうふうに思ってます。両親だけではなくて、姉の夫婦も参列して、姪っ子たちもその場にいてくれて、本当に家族がこんな形で集うことができたのはものすごく恵みだなっていうふうに思いながら、本当に神様ありがとうっていう思いで結婚式にも参列することができました。
M さんがお腹に赤ちゃんを宿したのは20代前半、婚約中のことでした。出産する前に籍を入れたいと願っていましたが、婚約者は遠方にいたため、すぐには結婚できない状況でした。
不思議と怖さとか不安とかなくて、多分平安っていう言葉が一番合ってるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな中でずっと過ごしていました。ただやっぱり出産日が近づいてくると、なんで私の婚約者は来てくれないのかなとかっていう思いがすごく強くてですね、その時やっぱり不安にものすごくなったんですね。私その時クリスチャンになったばかりで、どういうふうにこの思いを誰かに話したりとか祈ったりとかしたらいいのかもうよくわからなくて、20歳の時の誕生日に母から聖書をプレゼントでもらってまして、その中に主の祈りっていう、このように祈りなさいってイエス様が言われた祈りがあったんです。このように祈りなさいっていう前に、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですっていうふうに書いてあって、私が何かが必要だとか苦しいんですとか不安なんですとかっていう前に、神様は私の必要を知っておられる、それを言葉にしなくていいんだなって、具体的な言葉がもう出てこないっていうか、ただただ辛いっていう気持ちだったんですけど、安心にしてそのまま主の祈りを唱えていました。
なんとか出産前に入籍し、夫婦と赤ちゃんの新生活が始まりました。ところがいろいろな事情から M さんは結婚を続けることができないという思いを持つようになりました。
赤ちゃんといるとですね、幸せな気持ちになるんですね。で、赤ちゃん抱っこしてると、もう本当に何もいらないなっていう気持ちになって毎日幸せなんですよね。ただ一方ですね、結婚が続けられないって思いが与えられた時に、夜にどうしても涙が出てっていう気持ちを繰り返したっていう形ですね。3年ぐらいそういう気持ちと葛藤してました。婚約者が与えられて、その後結婚して、じゃあ家族で夫婦っていう単位で過ごせるんだっていう希望とか期待とかあったんですけれども、与えられたいんだっていうふうになった時に、なんでなんだ、で神様にいいもの与えてくれる、聖書にも書いてあるし、なのになんで私はここを通らなきゃいけないんですかねって言ってぶつけてました。求めているのに与えられないってなんでなんだろうっていう気持ちはとってもその時多分強かったと思います。
離婚した M さんは娘さんと共に実家でご両親と一緒に暮らすことになりました。ご両親は M さんと娘さんを温かく受け入れ、 M さんが仕事から帰るまで娘さんの面倒を見てくれました。
もし両親がいなければ家で待ってるって ていう日々だったんじゃないかなと思うんですけれども、いつも誰かが常に周りにいて、で愛情を注いでくれたっていうのは本当にありがたくてですね、仕事を終えて帰ってくると娘が外で待っててくれて、で遠くから自転車が見えるんでしょうね。そうすると家の前から待ってるのをもう駆け寄ってきて来るんですよね。だから私もとっても嬉しくって、仕事忙しかったんですし、葛藤もいろいろあったんですけれども、帰ってくると娘がいて、娘と過ごせる幸せって喜びとかっていうのは本当にその時大きくて、育てと仕事の両立は大変だったんですけれども、とても充実していました。思春期入るまではもう愛して愛されてっていうような日々だったんですけれども、やっぱり思春期の娘とガッチャンコするんですよね。私も愛情深く育てたし、で私の両親も非常に愛情深く娘を育ててくれたと思います。もう本当に無償の愛だったと思います。愛情深く育てただけに衝突も大きくてですね、毎日喧嘩をするんですよね。なんで娘にこの道通させるのかな、神様はって、私にそれをやらせたりじゃないかって、もう本当にそのいつもそういうふうに祈ってました。なんでですかっていう問いかけを、神様っていうふうにしてました。渦中の時はあんまり考えられなかったんですけども、神様って見放さない、見捨てないと思ったのは、葛藤や衝突があってから7年ぐらいして、娘が自分で神様を信じて生きるっていうふうに告白をして、でクリスチャンになっていました。それもいろんな人の導きの中で与えられたことだなと思って、本当に感謝をしています。
子育てと仕事に多忙な毎日でしたが、ある時心の通う方との出会いがあり、 M さんはこの人と一緒に人生を歩いていきたいと思いました。
この方と人生をやり直せるのかもしれないなって思った矢先に、実は突然また別れが来ました。本当に突然で、その人のが悪いわけでもなく、私が悪いわけでもなく、ただその道に進めないっていう状況が急に発生したんですね。唐突で、本当に鉄の扉が上からサーンと降りてくるような、そんな別れした。神様、この方と一緒にこう次の人生を歩ませてくれるんだろうなってとっても思ってたので、びっくりして、自分に与えられないって気持ちもすごく強かったんですけれども、相手の人も辛いんだっていうふうに思って、その時祈ってました。私は苦しいんだけど、相手の人も苦しいと思うので、その方を守ってくださいっていう祈りだったんです。渦中にあると特に神様の考えっていうのは見えないんですけども、振り返った時には、人のために祈るってこういうことなのかもしれないなっていうのを思わされた経験で、痛みもあったんですけれども、そういう祈りを心から神様にぶつけていました。
その後の M さんは仕事に邁進、能力を買われてスカウトされたり、また運悪く会社が倒産したり、経営悪化でリストラされたりと、次々と職場が変わりましたが、仕事はやりがいがあり充実していました。
30代が仕事に邁進っていう時だったんですけれども、職場に関してはジェットコースターみたいな歩みでした。ただそのことを通して思わされたのは、毎日のこと、目の前のことに誠実に取り組んでると必ず道が開けるっていうのは、その仕事を通じて、あるいはその転職を通じて、あるいは職場で出会った皆さんを通じて 分かったことです。毎日を大事にするっていうことを日々大事しながら仕事の方はしています。今私はですね、私を大切にしてくれる方と出会って結婚することができて、で今とっても穏やかな毎日を過ごすことができています。いろんなことを通らされて、苦しみとか悲しみとか憤りとか、そういうことっていうのは、まあ、時間が癒してくれる、特に神様の時間が与えられるんだなっていうことはすごくよく分かりました。手に入らなかったこともあったんですけれども、今振り返ると自分が望んだものよりもさらに良いものとか、さらに良い選択っていうのが与えられたんだなっていうことは今わかります。悩みや苦しみの中にいると本当にトンネルの中にいるみたいに真っ暗なんですよね。ただそのいろいろなことを通して、真っ暗な闇の先にはやっぱりトンネルの出口、光があるんだなっていうのも教えられました。私を愛してくださって大事にしてくださっている神様がいらっしゃって、半生を寄り添って歩んでくださるっていうことがありがたいなと思ってますし、それが本当に神様が望んでこられることじゃないかなっていうふうに今思っています。
求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。これは世界中の人々に勇気と希望を与え続けている無名兵士の詩という詩の一節です。 M さんの人生そのものではないでしょうか。大野キリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは大野キリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、大野キリスト教会でした。